刑事訴訟法第19問、2022年10月27日木曜日問題。事例、司法警察員 P および Q は、深夜繁華街を警ら中、足をふらつかせながら規制を発している行為を認めた。P および Q は、甲に対して職務質問を開始したところ、甲が時折意味不明な言動をしたり、動向が定まらなかったりしている上、両腕に静脈注射痕様のものがあることから、P は甲が覚醒剤を使用しているのではないかとの嫌疑を抱いた。そのため、P および Q は甲を警察署まで任意同行した上で、尿の提出を求めたが、甲がこれに応じる気配は全くなかった。そこで P は Q に対して甲の説得を継続するように指示する一方で、自分は裁判所に対して強制採尿に必要な令状を請求した。P は裁判所から令状を取得すると警察署に戻り、甲に対してさっき話を聞いていた時の前の言動はおかしかった。あれは覚醒剤を使用している者に特有のものだ。尿を調べたいから提出してくれないかと再度申し向けた。甲はこれに抵抗を示しつつも、自らトイレへ行き、渡された紙コップに尿を排尿して出てきたが、やっぱりダメだなどと言い、トイレ内の洗面所に尿を流してしまった。その後、P および Q が何度説得しても、甲は頑なに尿の任意提出を拒んだ。そこで P は甲を拘束し、パトカーに乗せた上で、最寄りの病院まで連行し、担当医にカテーテルを用いた強制採尿を実施させ尿を採取した。設問、下線部の捜査の適法性について論じなさい。その際、強制採尿に必要な令状の種類について明らかにすること、なお、職務質問及び警察署への任意同行は適法であることを前提としてよい。回答、縦1、括弧1、強制採尿は人格の尊厳を著しく損なうものであるから、強制の処分197条1項ただし書きとしてもこれを行うことは許されないかに思える。しかし、覚醒剤自己使用は密効性の高い重大犯罪であり、客観的証拠の採取のためには、強制採尿は不可欠の捜査手段である。また、身体に対する影響は医師により適切な方法でなされるならば、格別な問題は生じないと考えられるし、精神的打撃についても検証としての身体検査においても同程度のものがあり得る以上、218条1項、後段3項、そのことをもって直ちに法律上許されない捜査方法ということはできないと言うべきである。括弧2、あ、最も被疑者に与える影響の重大性に鑑み、厳格な要件の下でのみ許されると解する。すなわち、疑似事件の重大性、嫌疑の存在、当該証拠の重要性と、その取得の必要性、適当な代替手段の不存在等の事情に照らし、犯罪の捜査上、真にやむを得ないと認められる場合には、最終的手段として適切な法律上の手続きを経て、これを行うことができると考える。い覚醒剤自己使用剤は、社会的害悪をもたらす可能性が高い重大犯罪である。また、甲は時折意味不明な言動をしたり、動向が定まらなかったりしている上、その両腕に静脈注射痕様のものがあることから、同剤の嫌疑が強く認められる。そして、甲が自己の体内に覚醒剤を取り込んだことを証明するに際し、甲の尿及びそこから得られるであろう覚醒剤の成分は極めて重要な証拠であり、取得の必要性も高い。さらに、甲は P 及び Q の度重なる尿の任意提出の求めに応じず、一度応じかけた際にも、やっぱりダメだなどと言い、トイレ内の洗面所に尿を流してしまったことからすれば、もはや強制採尿以外の方法では尿の取得を実現できない状況になる。したがって、P による強制採尿は、犯罪の捜査上、真にやむを得ないと認められる場合における最終的手段であると言える。う以上から、P による強制採尿は実態要件を満たす。縦に、次に適切な法律上の手段として強制採尿をする場合に、いかなる令状によるべきか。強制採尿は、体内に存する尿を犯罪の証拠物として発見し、強制的に占有を取得するものである。また、尿は老廃物としていずれ体外に排泄される無価値物であり、その直前に膀胱に貯留されている異物に過ぎないから、もはや身体の一部としての性格を薄め、物としての性質を強めているので、捜索差し押さえ許可状218条1項全体219条によるべきと考える。しかし、尿が未だ体内にある場合には、生理的機能を害したり、精神的打撃を与える等の人権侵害にわたる恐れがある点では、一般の捜索差し押さえと異なり、 検証の方法としての身体検査と共通の性質を有しているので、身体検査令状に関する218条6項を準用して医師をして医学上相当な方法により行わせなければならない旨の条件の記載が不可欠と考える。立3では、上記に記載の令状に基づいて強制採用のために対象者を連行することは許されるか。この点につき、法は人に対する強制処分と物に対する強制処分とを区別していることから、物に対する強制処分の令状によって人を強制連行することは許されないという考えもある。しかし、採尿自体を強制的に行いうるのに、その前段階の強制採尿場所への強制連行についてのみ、相手方の同意を要するというのは実質的理由に乏しい。強制連行を認めないと強制採尿の目的が達成できないから、その限度では強制連行を認めるべきである。また、令状を発布する裁判官は、連行の党費を含めて審査して令状を発布したものとみられる。したがって、身柄を拘束されていない被疑者を採尿場所へ任意に同行することが事実上不可能であると認められる場合においては、強制採尿のための捜索差し押さえ許可状の効力として、採尿に適する最寄りの場所へ被疑者を連行でき、その際には必要最小限度の有形力の行使も認められると解する。本文でもこの限度であれば、項の強制連行が可能である。立4、以上より B が取得した令状が上記に記載のものであり、連行方法が上記3記載の限度に止まっている場合には、下線部の操作は適用である。以上。